おはようございます。いいお天気になってよかったです。午後もあの礼拝の後の時間も楽しみですね。あの今日はあの母の日、ということですね。5月の第2週は母の日というこんなことですけれども、で改めて私も考えてみたんですけど、あの母っていう存在は、まあ、考えてみればあの不思議な存在ではないかなって思います。私たちはあの例外なくあの母から生まれているんですよね。その意味であの母はあの命を生み出す存在っていうふうにも言えるのかなっていうふうに思います。まあ、もちろんあの母にならない女性もたくさんおられます。しかしあの母から生まれなかったものは誰もいません。でその意味であの母とあの命というものはとてもまあ密接なつながりを持っているんだなということを、まあ、当然といえば当然なんですけれども、改めてなんか思わされました。まあ、今日そういう意味であの母の日を覚えてあの礼拝を捧げるということは、あの私たち自身の存在というか私たち自身 の, あの命のことをこう覚える日でもあるんだろうなって思うんですね。でそのことを本当にこう自分がという存在がこの今世界に与えられて生きている、生かされている、そのことを祝い、またそういうまた環境が与えられていること、あの周りの者たちの支えもあっての私たちであるってことを本当覚えながら感謝しながら、あのこの日の礼拝また捧げていけたらなっていうふうなことを思いました。であのいつもあの聖書教育に従ってずっと続けて礼拝メッセージをさせていただいているんですけれども、まあ、年にあの何度かはあのイエス様の例え話からあのメッセージをさせていただきたいなと思って、まあ、今年度に入って今回はそれが最初なんですけれども、今回はそのような日曜日にさせていただきたいなってあの思いました。まあ、イエス様の例え話は福音書の中に数多くあるわけですけれども、今日あの読んでいただいたイエス様の例え話はこれはあのとてもよく知られている例え話ですよね。あのもう何度も何度も礼拝で聞いたっていう方、あるいは知ってるっていうふうな方はあの多いと思います。100匹の羊を持っている羊飼いがいて、その中の1匹があの見失われたとするならばどうするだろうかっていうことですよね。でイエス様が語られたこの例え話のこの羊飼いは、この見失った1匹の羊、この羊を見つけるまで探し回るっていうんですよね。で私たちはこういう例え話を聞くと、あ、なんかほっとするっていうかね、あ、よかったなっていうふうにこう素直に思います。失われた、まあ、迷子になっちゃったっていうか、あの群れの中からは一匹だけこう外れてどこかに行ってしまって、その姿が見えないその羊、どうするんだろう、どうやって帰ってくるんだろう。でもこの羊飼いが見つけてくれたんだと、あ、よかったなって思います。でそしてイエス様はこの例え話を通して、あなた方の神様っていう方はこの羊飼いのような方なんですよ、そういうことをあのここで語ってくれているわけですよね。あのどうでしょう、例えばあの幼い頃、自分が小さかった頃、あの迷子になった経験のある方はあの思い出すんじゃないでしょうか。自分がね、どっかポツンとどこにいるんだろうってこう寂しい思いになってしまって、右見ても左見ても自分の居場所がわからない。でもそんな時にあのお父さんが、あるいはお母さんがその自分をこう見つけてくれた時、もうそれまではもう不安で不安で 泣き出したくなるような気持ちだったのが、本当に見つけてくれた、お父さんの顔を見た、お母さんの顔を見た、その瞬間もう本当にほっとして嬉しくなって、そしてこう抱きしめてくれるその腕のこの大きさ、温かさ、それをこう覚えているっていう方もきっといらっしゃると思います。でその時にきっと私たちはもう理屈を超えて、本当こう自分という存在、自分という命というものが、本当にこう自分よりも大きなそういう存在に守られているんだな、そして自分はそのもとに本当にこう受け止められているんだな、そのことをこう体で体験するんだと思うんですよね。それは本当尊い体験だと思います。で今日のこの例え話の羊飼いはこう書いてありますよね。このいなくなってしまった羊のことを見つけ出すまで探し回るって書いてあります。見つけ出すまでですよ。どこまでも探し回る、そういう羊飼いだっていうふうにここでイエス様はおっしゃいました。さらっとね書いてあるわけですけど、でも想像してみますとこれ大変なことじゃないでしょうかね。この見失われた一匹の羊、どうやって探すんでしょう。いつこの群れから外れてしまったのかわからないわけですし、どこにいるのかわからない。まあね、現代だったらば何でしょうかね、私たち子供がいてね、その子供が例えばですよ、スマートフォンとかね、携帯電話持っていれば今こう位置情報が GPS ではこう分かったりするわけですよね。ですからこうそういったサービスというか、ね、そういった受ければ、割と簡単にあそこにいるのねってことは分かるわけですけれども、そんな GPS なんて当然ないわけです。この羊飼いはもう自分の足を本当に子にして探し出す以外にいないわけですよね。でもきっとその時はその一匹の羊の名前を、羊にみんな名前つけられてるらしいですよね。羊飼いは一匹一匹の羊に名前をつけてるって聞いたことあります。ですからその羊の名前をほっと呼び続けて探し出すんじゃないでしょうか。で、きっと羊も自分を呼んでくれているっていうその声がわかるんですよね。で、そうしたらば返事をする、鳴き声で返事をするんだと思いますけれども、そのようにしてめいめいってきっと声を発して、ここだよここだよって、自分はここにいるんだよっていうその声を聞いたならば、その羊飼いの声に反応して自分も声を出す。でそういうこう関わりができればね、本当にああよかったって言って、もう一回自分の腕の中に抱きしめて、そして首にね背負ってってこう書いてありますけれども、肩に背負ってって書いてありますけれども、もう一度その本来いるべき群れの中に連れ戻して、連れ戻すことができるっていうことになると思うんですよね。でも見つけ出すまで探し回る、これすごいと思います。で、この例え話を語られたのは主イエス・キリストですよね。イエス・キリストはご自分のことを良き羊飼いとして、そのような存在なんだと、私はそういう存在なんだということをここで語っているに違いないと思います。イエス・キリストは神様から使わされた神様の一人子ですよね。その方は私たちをどこまでも 探す、どこまでも探し出す、そういうこう神様の足そのものだと言っていいんじゃないでしょうか。また決して諦めない、もういいやなんて思わない、諦めることなく呼び続ける、そういうこう神様の声そのもののお方じゃないでしょうか。そして私たちはその方の声を聞くまではもう本当一人ぼっちで不安で、もうどうやって帰ったらいいのかわからない、過不足、泣いている状態であるのかもしれない。でもそういった本当にこう不安な思いに駆られて泣いていたとしたって、その泣く声を聞いてくださる、あるいはもう叫んでいるその声を必ず聞いてくれる、聞き逃すことをしない、そういう神様のこう耳のような方、そういうふうにもこう言えるのではないのかなっていうふうに思いました。誠の羊飼いであるイエス様はそのような神様の足、神様の声、また神様の耳、そのようなものを備えられて、そういう存在として私たち一人一人をもう一度本来いるところに連れ戻してくださるお方なんだ、そういうことが言われているんじゃないでしょうか。今日私たちは先ほどご一緒に有名な詩編23編の言葉もご一緒に購読しましたよね。最初のところで23編は言っています。主は羊飼い、私は何の欠けることがないって。神様ご自身が私の羊飼いとしていてくださるのだから、私は満ち足りています、何の欠けることもない、もうそれで十分ですっていうふうに告白しているわけですよね。でも思ったんです、この告白って自分自身を誇っていたら言えない言葉なんじゃないのかなって思うんですね。これは自分の弱さを知っている人の信仰の告白の言葉ではないかなって思いました。主は私の羊飼い、いやつまり私には羊飼いが必要なんだっていうことを告白しているわけですよね。私は自分で立っていくんだ、そんな存在は必要ないんだ、自立するっていうことが人間の大事なことなんだということを思っている時には、主は私の羊飼い、私には欠けることがないなんて言えないでしょ。でこの例え話なんですけれども、この15章ルカの15章初めの方を見ますと、この例え話が一体誰に対して語られた言葉なのかっていうことが分かりますよね。でそのこともこの例えでは重要なことだと思いました。これはパリサイ派の人々や立法学者たちに対して語られた例えなんだと、直接的にはそのような例え話なんだということが分かります。一言で言うなら、このパリサイ派の人々とか立法学者の方たちというものは、自分たちは熱心な信仰を持っている、そして神様のお眼鏡にかなう存在なんだっていうふうにこう自負していた、そういった人々と言っていいと思います。で皮肉なことに、そのように神様の律法を守ることに熱心なあまり、その熱心な自分自身を誇って、生きる神様との関係が失われてしまっているっていう、そういう中にある、それをイエス様はこう見抜かれていらっしゃるわけですよね。つまりいつの間にか自分自身を神様にしてしまっている、 信仰とか一方とかって言いながら、神様をむしろ必要としなくなっているという、まあ、皮肉な死客転倒といったらいいんでしょうか、そういう中に置かれてしまっている存在なんだと思うんですね。いや、でもこれは一言じゃないと思います。信仰って言った時にいつの間にか自分が主役になってしまうっていう、そういう逆転が起こりかねないっていうことを、ああ僕自身は本当にいつも心しなきゃいけないなっていうことを思うんです。で、そういう私たちで、パリサイ派や立法学者の者たちに対してイエス様はこの羊と羊飼いの話をしたわけですよね。面白いなって思うんですよ。自分は強いと思っている存在でしょ、パリサイ派とか立法学者たちって。その者たちに羊という誠に弱い存在をの話をされたんですよ。羊っていうのは本当にこうさまよいやすくって、しかも何ですか、目が悪いそうですよね。近視眼で、本当に目先のことしか見ることができない。だから誰か導いてくれる存在がいないと、本当にこう危険なところに行ってしまうことがある。本当に今言ってみれば動物の中でも弱い、泥に足らない動物と言ったっていいのかもしれません。イエス様はこの例え話を通して、パリサイ派の人々や立法学者たち、そういうまあ偉い存在に対して、あなたたちは自分が立派な人間だと思っているかもしれないが、実は迷い出た羊になっているのではないですかって問われているのではないでしょうか。そのように言われたパリサイ派の人たちや立法学者たちはどう思ったでしょうね。きっとそれまで自分たちが羊のような存在だなんて思ったことないんじゃないかなって思います。で、そのことこそが問題なんですよ。で、羊は裸ん坊ですよね。当たり前ですけども、洋服なんて着ないでしょ。でもパリサイ派の人々や立法学者たちっていうのは、もう文字通りそういうね、いかにも立派そうな権威があるというか、そういう服装を身につけているわけですし、いや、それだけじゃないですよ。他にも いろんな洋服を上に着ている、家柄、自分が学んできたそういう、こう知識、あるいは人々からの名声、あるいは自分の財産や持ち物、信仰すら持ち物になっているかもしれない。で、そういったものをどんどんどんどんこう着込んで厚着してしまっているわけですよね。自分は信仰深い存在だって思っていたって、神様の憐れみの前に悔い改めるっていうことを、それこそ見失っている存在だ、そのようにこうイエス様は、まあ、鋭く切り込んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。あなたは迷子になっていないかって言っているんだと思います。そしてこのファリサイ派の人たちや立法学者たちは、このイエス様が語られた迷い出た一匹の羊を探し出そうとする羊飼いの姿を、この例え話を聞いて、それはありえないだろうって思ったんじゃないでしょうか。常識の声はこのように言うと思います。そんな、いつ見つかるかわからない、いや、もう見つからないかもしれない、そんな一匹の羊のために時間を浪費するのは全く不合理だ。まだ たくさん羊がいる。大事な羊。羊飼いとして一匹亡くなってしまったのは痛手には違いないけれども、残りの羊を守る方がよほど責任を取っていくことじゃないか。この時一匹の羊を探し出してどこまでも探し出すなんていうことは、羊飼いとしての責任を放棄することじゃないか。このような考え方はこの世の中に普通にあると思います。常識の声です。私たちは計算するんですね。効率や合理性を考えます。でもそこにあるのは、そのような計算の合理性の歪みの中で排除される存在が出てしまう。そういう存在が出てもやむなしとしてしまうっていうことじゃないですか。私たちももしかしたらばそんな心がどっかであるんじゃないのかなって、僕自身を探られたような気がするんです。言葉ではあからさまに言わないまでも、しょうがないよねという一言で片付けてしまうっていうことがあるんじゃないか。諦めちゃうっていうことがあるんじゃないか。もう次に進まなきゃいけないから、もう後ろに振り返らないで行こうって。まあそれは悪いことじゃないのかもしれませんけれども、でもそういう中で迷子の羊は迷子のまんまでいるっていうことがあるわけですよね。イエス様が語られた羊飼いは、しょうがないよねでは終わらせないんです。この羊飼いは計算をしない愚かな羊飼いです。私たちが持っている常識を超えた方なんです。しかもこの一匹の羊、どういう理由でこの仲間の群れから離れてしまったんでしょう。よく自己責任、自己責任なんて言葉言いますけど、どうしてこの羊離れてしまったのか、理由については何にも語られていませんよね。勝手に出てってしまったんだ、もうしょうがないなんていう話じゃないんだと思うんです。理由については何も書いていません。もしかしたらですよ、羊泥棒みたいな存在がこの羊を抱えていってしまって連れてってしまったってことだって考えられなくはないわけでしょ。でも理由なんてどうでもいいんですよ。今目の前からいるはずの存在が見失われてしまっているという現実、それが全てです。それだけでこの羊飼いにとっては十分なんです。今のこの現実を悲しみ、この一匹の自分からは帰ってくることができない羊を私は連れ帰るまで探し出すんだ、決して諦めないで行動するんだ、これが聖書が私たちに語ってくれている愛、神様の愛なんじゃないでしょうか。イエス様はある時こういうことをおっしゃいました。ご自分の周りにいる群衆たちをご覧になって、こう書いてあるんですね。イエスはご自分の周りにいる群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て 打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。これはマタイによる福音書の9章36節の言葉ですけれども、そのように書かれています。飼い主のいない羊のように群衆が弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。この憐れまれたっていうのは単なる同情ではなくって、自らのこととして痛む、そのような思いのことです。どうしてここまでなさるんでしょうか。自分のこととして痛むんでしょうか。それは私たちが子供だからです。神様の子供だからです。他人でないからです。私たちを失うことこそが神様の痛みそのものだからなんだと思います。イエス様は私たちを本当に深く憐れんでくださるお方です。今日招きの聖句として読まれたのはヨハネの手紙1の4章10節でしたけれども、このような言葉だったですよね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様はイエス様を通して私たちを探しに探しに、もうどこまでも探してくださったお方なんです。そしてこのお方はどこまで行かれたのかっていうと、あの十字架の上まで行かれたんです。私たちの神様への反抗ゆえに、私たちが受けなければならない神様の裁きを、このお方が私に代わってあの十字架で受けてくださったんです。私たちが再び神様との真の親子関係に生きることができるようになるためにです。そして今その復活されたイエス様は聖霊によって私たちと片時も離れないお方として共にいてくださっているんですよね。最近私はこんな光景をよく目にするんですね。私は朝FEBC に行く日があるときにですね、朝からその FEBC、会社に、行くときに、近くの駅からバスに乗らないで、20分ちょっとあるんですけれども、なるべく歩くようにこうしているんです。そうするとですね、その途中に福祉作業所があるんですよ。でその福祉作業所にですね、朝行こうとする多分20代だと思うんですけど、若い男性、おそらく知的障害をお持ちの方だと思うんですけれども、でその男の人がね、その福祉作業所の方に向かってこうちょっとね、落ち着かない足取りで、でもこうちょっとね、早歩きでこうとことこうこう作業所の方に向かっていく、でそういった姿に私ちょうどこうすれ違うことがあるんですね。で大体毎日同じような時間なんですよ。あ、今日も作業所に向かっているんだなって思っていますと、その男性のその数メートル後をですね、その男性のお母さんだと思うんですけど、その母親はその自分は自転車に乗りながら、その息子さんが前を歩かれるその少し数メートル後ですよね、後ろから自転車に乗りながらこうゆっくりゆっくり追っているんですね。皆さんそういう光景ご覧になったこともしかしたらあるかもしれないですね。で今5月でしょ、多分年度始めの頃だからなのかもしれませんけれども、その通所訓練というんですかね、その彼が一人でその作業所に行くことができるようになる そういう慣れるっていうかね、安全にちゃんと通ってまた帰ってくることができる、それをこう見守っていらっしゃるんだと思うんですね。で彼はポッポッポッポッって歩きます。でその時彼は全く後ろを振り返ることはないんですね。で僕思いました。あ、神様ってこのお母さんのような存在かもしれないなって思ったんです。息子さんはお母さんが後ろからついてくるっていうことを気に留めていないかもしれませんけれども、無事にその通称がねできるようにサポートし、また何かもしも危険なことがあったらばすぐにこのお母さん助けるんだと思います。それを毎日のように続けておられます。はたから見たら、あ、大変だなお母さんというふうにこうちょっと思うんですけど、あ、でもねそれはそうじゃないんだなって思いました。きっとお母さんそれをね面倒なことなんととは全く思わないで、この息子さんと今一緒に生きている、一緒に生きていけるっていうことを本当に喜びながら、でサポートしながら、少し後ろからの同伴者っていうか、そのようにして時間を過ごされているんだなっていうふうに思いました。自分の子供ですから愛情と責任を持って守り導くんですよね。私たちも神様の子供なんです。神様の子供としていただきました。イエス・キリストが自分からもう迷子になってさまよってしまっている私たちを連れ戻して、深い憐れみを持って今共にいてくださるんです。イエス・キリストはまさにインマヌエル、神我らと共にいてくださるお方なんですよね。私たちは皆このイエス様に救っていただいた羊の一匹一匹です。で私たちが神様のもとに帰ってきたときに、ここでも書いてあります、天では喜びが湧き起こっているっていうんですね。羊飼いの囲いっていうのがねここにあるわけですけど、でも僕ね、囲いっていうのはね何かこう空間的なそういう場所的なものというよりも、僕はこの天の喜びというそういう大きな囲いなのではないかなっていうふうに思いました。それはこう輪のようにどんどんどんどんこう広がっていく、でそういうこう囲いなんじゃないでしょうか。でみんながこの囲いの中に入っていくことができるんだ、招かれているんだ、この招きから漏れているものは誰もいないんだ、私が一人一人を見つけ出すまで探し出すから、そのようにイエス様おっしゃっておられるんだと思います。初めの話に戻りますと、私は母の存在によって命が生まれるというふうなことを申しましたけれども、考えてみますと、そうは言うけどね、私たち自分が今のね母親の胎から生まれてきたなんていうことは自分では知らないんですよ。覚えてないでしょ。誰かから聞いて、まあ、お母さんからか、あるいはね兄弟からか聞いて、これがあなたのお母さんよってそれを信じているわけじゃないですか。覚えてないんですよ自分では、生まれた時のこと。これは自分の生涯の終わりも同じです。自分の生涯がどのように終わるのか、これわからないんですよ。私も2ヶ月、もう3ヶ月になるのか、妹を急に事故死で失いましたけれども、本当に命ってわからない。自分の手中にないんですよ、手の中に。でも神様はそのたった一つしかない私の命を、私たち一人一人の命を、まことの親である神様は離れて孤独になってしまわないように、たとえ離れていたとしたってどこまでも探し求めて必ず見つけ出してくださるお方だっていうふうにここでおっしゃっているんです。 この神様の愛が確かにやってきたんです。イエス様によって私たちはいつでもこのお方のもとに立ち戻ることができます。そして私たちもまたお互い羊として羊同士として一匹一匹の存在を心に留めながら家族の一人一人一匹一匹の羊、教会の一人一人一匹一匹の羊、本当に心に留めながら支え合いながら祈り合いながらまた労苦し合いながら与えられている交わりをさらに恵みの交わりとしていきたいなっていうふうなことを思わされました。二つの聖書の言葉を読んでお祈りいたします。イザヤ書49章15節、たとえ母が私を見捨てることがあっても、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。詩編23編の6節、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。お祈りいたします。神様、あなたのご愛を心から感謝いたします。私たちは自分でも気がつかないうちにあなたから離れて迷子になってしまっている、そのような存在なんだということを知らされます。でもあなたの方が私たちを見つけて、私たちがあなたの囲いの中に、天の喜びという囲いの中に連れ戻してくださる、そのような救い主、羊飼いとしていてくださることを教えられて感謝をいたします。そこでは天の国においては大きな喜びがあると、その喜びを私たちは週ごとのこの礼拝において、その前触れを賛美を持っていただいていることを感謝いたします。あなたが私たちを捉えてくださっている、これほど大きな安心、これほど大きな喜びはありません。そしてそれには誰一人例外がありません。どうぞ主よ、このお方を述べ伝えていく私たちの教会と本当にさらにさせていただき、また与えられているこの交わりをまたさらに恵みの満ちた交わりとしていくことができますように、常にあなたの導きとそして帰り道を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。この一週間のそれぞれに使わされていく場所場所にあって、また私たちをあなたの愛を映し出していく存在として用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。